通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
この時間は帯広コア専門学校の提供でお送りする帯コアタイムの時間です。5月9日の帯コアタイムスタートとなります。現在帯広コア専門学校では就職に強い資格が取得できます高度情報システム科と情報ビジネス科、医療事務のエキスパートを目指します医療ビジネス科、国家資格の介護福祉士が取れます介護福祉科、歯科医療のエキスパートを育てる歯科衛生士科の5つの学科からなる十勝唯一の総合専門学校です。また北海道でただ一つ放送大学とのダブルスクールも行っています。履歴書には書ききれないほどの資格を取得することができる学校です。では本日来ていただいたのは帯広コア専門学校高度情報システム科3年生の桜井優太さんと同じく畑優希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、お二人ともあの最初に挨拶をさせていただいたときに大変雰囲気が柔らかく、ね、高度情報システム科で高度な情報の、ね、勉強していると柔らかくなるんでしょうか。そういうことじゃないか。すいません。はい、じゃあ早速ですが自己紹介を、では桜井さんからいいですか。
はい、私、高度情報システム科3年生の桜井優太と申します。自分として音楽が好きでよくギターを弾いていたりとか、はいはい、まあ、最近のマイブームというか習慣としては寝る前に、まあ、メトロノームと仲良くなろうとリズムトレーニングをしてたりなどしております。
ライブ活動とかはするんですか。
そうですね、していますね。どちらかというとなんだろうな、手伝いの方が多いんです、裏方の。
あ、
でも自分も出たりはしてます。
私も高校時代なんかそんな感じの生活してましたね。
あ、そうなん
です。はい、懐かしい気持ちになりました。ありがとうございます。では畑さんよろしいですか。
はい、高度情報システム科3年生の畑優希です。趣味はいろんな文房具を、面白い文房具ないかなって見たり調べたりすることです。
うんうん、大きな文房具のお店とか行くと、消しゴムのコーナーとかだけでもなんかめちゃめちゃ棚に陳列されてて、こんなのあるやみたいなので気がついたら1時間とか平気で経っちゃいますよね。
経っちゃいますね。
じゃあ今日はお二人にはですね、授業で取り組んでいる企業の内製化というものについてお話しいただくことになっております。すいません、無知で申し訳ないんですけれども、そもそも内製化っていうのはどういうことなんでしょうか。
はい、内製化っていうのはその会社が他の会社さんにこのシステム作ってとか委託していたものを全部自分の会社でやっちゃおうって、自分の会社でまると管理しちゃおうっていう風なものになりますね。そういうことによってその委託する費用を削減できたり、セキュリティの向上だったりとか、不具合が起こっちゃったっていう時に自社内で対処することができたり、それに加えてカスタマイズだったりとか、新しいものを自分で立ちで作るということがしやすくなります。
確かに料理と一緒で、その自分たちで作ればどんな材料とかが入ってるか分かるし、アレルギーがある人にこれ出しちゃいけないとか、そういうのも分かったりしますもんね。
そうですね、一番いい例えです。
ありがとうございます。褒められた、嬉しいな。じゃあ具体的にどこでどんなことを内製化してみたのか教えていただけますでしょうか。
はい、今回私たちは自動車部品を製造する地元の企業様の課題解決に取り組んでおりました。その企業様では部品を製造するために使われる材料の入庫や出庫の記録管理というのを紙で行っていました。で、今のままではコストや手間が非常にかかっていたので、まず数ある材料の中から一つの材料の入庫や出庫の記録ができるアプリを、我々が開発して企業様に提供して、うんうん、その後そのアプリを内製化して、企業様の方で他の材料でも活用できるようにアプリ改良していくっていう取り組みを行っておりました。
こうみんなで管理がしやすくなるっていうのは非常にその企業として効率上がるかなと思うんですけれども、はい、今後もどこか企業との連携というのはこう計画されてるんでしょうか。
はい、そうですね、今説明された内製化から、発展させていく方のところがまだまだ自分の方たちの方でお手伝いできるなということと、うんうん、まあ、ちょっと話題それちゃうかもしれないですけど、なんか我が校の校長の方が企業様を招いて十勝の DX 化を促進するためにアプリの使い方などの講習を開きたいなみたいな話があったので、そういうところで連携していけたらな、していくのかなというふうに思います。
すごい、お二人はまだ学生さんでいらっしゃる、
はい
はいはい、でもこの企業さんとの連携ももうすでにされていらっしゃる、
はい、そうですね、
いやもうなんか専門学校ならではっていう感じがするというか、もう仕事に直結しそうなぐらいのことを教えてもらえるんですね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、今後授業で取り組んでみたいことなんかはありますでしょうか。じゃあ、うん、いいですか、畑さん、
はいはい、今後の授業でも今回のようにいろんな地元の企業様と連携をして、我々の学んでいる ICT の知識や技術を生かして、地域帯広十勝に新たな価値を創造できるようなことに取り組んでいけたらいいなと思っております。
うん、私の友人で札幌に住んでる女の子なんですけれども、はい、おそらく今のお二人と同じようなことを転職してから勉強して始めて、で基本がこうリモートワークでやってるんですけど、たまになんかすごく暇な日があるらしくて、そういう時は自分家のペットの管理用のなんかプログラムを組んでできるんだよねって、でできるのみたいな驚いたこととかをこう鮮明に思い出せるんですが、そういういろんな応用が効くってことですよね。
はい、そうですね。
うわ、夢が広がりんぐだな。じゃあ今日はオープンキャンパスのご案内もいただけるということなのでお願いします。あ、譲り合いしております。
す
みません、電話
は電話なかったようです。あ、いえいえ、じゃあ改めてお願いします。
はい、オープンキャンパスの開催は5月18日土曜日の午前10時からになります。歯科衛生士科、歯の型を取ってみよう、介護福祉科、生活支援技術を学ぼう1、着替え、医療ビジネス科、手話をやってみよう。
はい、そして我らが情報系学科ではノーコード開発、コードなど難しい文字文が並んでいるコードを全く知らなくても簡単に組めちゃうようなノーコードというものを、我が校の校長、おそらく校長が自ら実演してくれます、教えてくれます。そして今回毎回特別講座があるのですが、はい、今回は当校の非常勤講師でもある帯広畜産大学の渡辺義之先生による楽しい心理学になります。うん、先生の授業面白いのでとてもおすすめです。はい、この情報詳しくは学校のホームページをご覧ください。帯広で検索をお願いいたします。
ありがとうございます。楽しい心理学ということは何かやった後にこれがメンタリズムですって言える日があるかもしれません。 そんなことないか。さあ、オープンキャンパスなんですけれども18日土曜日の午前10時からということで、学校案内体験授業、今回は楽しい心理学も聞けるということです。ぜひお気軽にご参加ください。お問い合わせ電話番号は 48-6000 番、 48-6000 番、帯広コア専門学校までお願いいたします。専門の資格を取りたい、興味ある分野を勉強したいと思っている方、帯広コア専門学校は情報系学科、医療ビジネス科、介護福祉科、歯科衛生士科がございます。自分の目標を実現するチャンスをぜひ掴んでください。ということで、この時間は帯広コア専門学校の提供でお送りしてまいりました。次回は今月の23日木曜日午後6時10分頃からの放送をして予定しております。さあ、今日のラジオ出演いかがでしたでしょうか。じゃあ、桜井さんからよろしいですか。
はい、ちょっといろいろダグダグダっていうか、自分話すの声場で初めてなんでとても緊張したんですけど、楽しくやれたなと思います。
そうですか。非常にお二人とも落ち着きがあるというか、慣れていらるのかなって思っちゃうぐらいだったんですけど、初めてだったんですね。
楽しくやらせていただきました。
よかったです。こちらこそありがとうございます。じゃあ、畑さんいかがでしたか。
はい、自分も今回とても緊張していたんですけども、最後にね、自分の読むところを、はい、すっ飛ばしてしまったりしてしまってたんですけど、
いえいえいえ、
はい、普段ラジオを聞く人なので、
うん、そうだったんですね。
実際にパーソナリティのプロの方の、はい、仕事が目の前で間近で見れて、とても貴重な経験ができてよかったと。よかったなと思います。
見る仕事が私のでよかったんでしょうか。ちょっと心配ですけど、ありがとうございます。ということで、お二人ともまたぜひですね、何か成し遂げても、そうじゃなかったとしても、スタジオにも遊びに来ていただきたいなと思います。では最後に一言いただけますでしょうか。
はい、ぜひオープンキャンパスにお越しください。お待ちしております。
ありがとうございました。